7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。3月3日土曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
国際通貨基金の監督はインドネシアの学生を起業家に招待についてお伝えします。国際通貨基金の監督クリスティン・ラガルデ氏は、学生にインドネシアの経済成長を支援することに役割を果たすことに奨励しました。そのサポートの一つは起業家になることです。これは3月1日木曜日、ジョクジャカルタのガジャマダ大学の講堂で、ブカラパクの最高経営責任者アハマッザキ氏と一緒に The Future of Work という討論イベントでクリスティン・ラガルデ氏が語ったものです。この討論イベントでクリスティン氏は、インドネシアの新興企業の急成長を鑑賞しました。1700の新興企業を持つインドネシアは世界で4番目の多い新興企業を持つ国になりました。クリスティン・ラガルデ氏は、将来に仕事の課題は変わり続けるため、若い世代が様々な変化に直面する準備ができているように主張しました。彼女は、インドネシアの若い世代はインターネット、ロボット工学、人工知能などの進歩し続けている情報技術の発展に疑念はないと期待しています。それでは次のニュースです。インドネシア大学は世界順位に200位に入ることができると目標についてお伝えします。モハマッド・ナシル研究技術高等教育大臣は、2019年にインドネシア大学が世界大学順位に200位に入ることに目標にしました。これは木曜日に西ジャワ州のデポクでのインドネシア大学の工学部でモハマッド・ナシル大臣が語りました。ナシル大臣は、自動化された実験室援助の提供はインドネシアでの高等教育、特に4.0 の産業革命に直面することを進める上で非常に重要です。ハニーウェルが提供した研究室は、インドネシア大学工学部のいくつかのキャンパスビルで、施設を制御するための選択されたシステムとソフトウェアの使用します。この機能により、学生や講師はモジュールやソフトウェアを使用して、スマートビルディングシステムをシミュレート、学習、開発することができます。それでは次のニュースです。学生はインドネシア産製品の 潜在的一番になるについてお伝えします。インドネシアの商務省の貿易の評価と開発機関のカサン・ムフリ局長は、中東地域は加工食品輸出の潜在的な市場だと述べました。これはこの地域の経済成長率は2017年までに 3% を超えているからです。そのためインドネシアは現在中東のターゲットにして国内加工食品の新たな輸出先となります。カサン・ムフリ局長は3月2日金曜日にジョクジャカルタで、タイ製の人口と中東の購買力の潜在的な増加は輸出市場へのアクセスを拡大させる好機であると考えられます。続いて彼は、現在インドネシアの輸出先の 50% 以上が依然として伝統的な輸出先小国、それは北アメリカ、ヨーロッパ、東アジア地域によって支配されていると説明しました。加算局長は、国際貿易協力協定は輸出の価値を高める努力の中での政府の焦点でもあると述べました。それでは最後のニュースです。バンドゥルのワランカ・クリスは、外国市場を浸透するについてお伝えします。ワランカ・クリスはジョクジャカルタのバンドゥル地区の主な工芸品の一つです。この工芸品はマレーシアやフィリピンなどの外国市場に広がっています。バントル村のプンドクハンクルさんからのワランカクリスの職人マルギャント氏は、2月26日月曜日に、彼は家計のコレクターや商人によって彼の製品を販売していると述べました。マルギャント氏によると、彼のワランカクリスの作品する才能は家族からの遺伝的な才能です。マギアント氏が作成したワランカクリスの価格は、使用される木材原料によって異なって、だいたい10万ルピアから150万ルピアぐらいです。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
便りのコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアのさまざまな地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは南スマトラのパレンバンから来ました。チャプゴメホを祝うためにパレンバン市観光局は、2月28日から3月3日までカンプンカピタンにある中佐系の家にクリエイティブフェスティバルを行いました。水曜日にチャプゴメホを祝いため、中華系の人々はさまざまな地方または外国からこの場所に行きました。クマロウ島に行われる儀式を始める前に、観光者がカンプンカピタンのパレンバンユースクリエイティブフェスティバルを見に行くことができます。観光者もマレーと中国の歌、伝統的なタビタビ、タンジドル、ワヤン、ウシュ、クンフと他の中華系の伝統を見ることができます。また写真を撮ることが好きだった場合、中国系のフォトブースも用意されます。中華料理とパレンバン料理を売る屋台もありますので、ぜひ来てください。 次は西カリマンタンの新川湾からのお便りです。チャプゴメを祝うためにインドネシア世界記録博物館に3つの新しい記録が記録しました。ヨリアネッシーはその新しい記録がチャッゴメの門最大の開園とパワイタトゥンについて記録だということです。チャッゴメを祝うためにインドネシアの記録博物館に夜と一番多いの活演が1895です。しかし今年は2607の活演を準備しますから新しい記録として記録されています。そして最大のチャプゴメの門は高さ6メートルで広さが 16.20 メートルの門がチャプゴメを祝うために用意されました。その門には12の中国の十二支の像で飾ります。その門も最大の門として記録されています。最後にパワンタトゥンもインドネシアの記録博物館に記録されています。2011年に777タトゥンがこのパレードに参加しましたが今年は1114のタトゥンが参加しました。この数が2011年の記録を破しました。最後のお便りは中部ジャワのスマランから来ました。前回スマランのカンポンペアにカンポンバティックとカンポンサニーがネットのおかげで人気になりましたが今回がスコルジョのパサルジャテンとカンポンジャウィが人気になりました。スマランの市長ヘンダル・プリハディがこのようなカンポンを発展するつもりです。このカンポンはスマランの人々のために建てられました。スコルジョにはカリアラン・ラマ工場に写真を撮る場所がありますから人気になりました。またヘンドラル氏もスマランの人々に自分の村を発展させるために政府と協力したい気持ちに感謝したいです。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。ゴトリップ・デムルが1900年3月3日に亡くなったことから始めます。1900年3月3日、ドイツの指導者協会の創業者でありパイオニアであったゴトリップ・デムルは64歳で死亡しました。デムルは1890年に内燃エンジンの開発に成功し、自動車産業に大きく貢献しました。それ以前に1883年、デムルはガソリンエンジンの開発に成功しました。1890年、ゴトリップ・デムルはデムルモーターコンパニーを設立し、それは現在国際規模の会社となりました。次は1969年3月3日、アポロ計画です。NASA は 月のモジュールをテストするためにアポロ9を打ち上げました。アポロ計画は米国 NASA が1961年から1975年にかけて実施したアポロ宇宙船とセタンロケットを使用した一連の有人宇宙ミッションでした。このプログラムは1960年代にジョン・ F ・ケネディ大統領の有名な言葉によれば、月の人類を着陸され、彼を安全に地球に戻すという予想が捧げられています。この理想は、1969年7月にアポロ11の使命によって達成されました。このプログラムは1970年代初めまで続けられる月の科学的探査を行い、計6回成功しました。2006年までは低軌道を上回る有人宇宙ミッションは存在しません。これらの成功以外にいくつかの重大な失敗があります。そのうちの一つはアポロ8歳代の火災で3人の宇宙飛行士フィルジル・クリムソン、エドワード、アンドロジェル・チャフィの死をもたらしました。3人の宇宙飛行士が犠牲になったアポロ13号の爆発もありました。アポロ・ソユーズ・プロジェクトで地球の大気中への再突入時の投毒ガスの放出でも3人の宇宙飛行士が死亡しました。最後は1992年3月3日付ボスニアの独立です。1992年3月3日ボスニア・ヘルツェゴフィナは国民投票の開催としてユーゴスラフィアからの離脱に同意し、ボスニア・ヘルツェゴフィナ共和国を設立した。ボスニア自治の独立は現代ヨーロッパの歴史における民族戦争の始まりとなりました。この戦争はボスニアに住むセルビア民族が国民投票をボイコットし、スロボダン・ミリシェヴィッチの指揮のもとセルビア軍の支援のために起こったセルビアとボスニアの間での戦争です。セルビア軍はボスニアのイスラム教徒に対して大量の殺人を行なりました。戦争は43ヶ月間続き、25万人のボスニア系イスラム教徒を殺し、一約50万人が難民キャンプに住むことを余儀なくされた。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。企業は産業輸出を増やすため、産業省は海外 フェアの情報サイトを作成するというニュースをお伝えします。産業輸出を増やし続けるため、産業省は海外フェアの情報サイトを作成します。そのサイトは pamerlrn.kemenperin.go.id です。このサイトはインドネシアの産業者が海外のマーケット情報、特に海外に行われるフェアの情報を得ることができるように作成されました。また産業省の国際産業アクセスとレジリエンス総局長イーグスティプトスリアウィラワン氏もこのサイトに海外フェアのスケジュールだけでなく、産業者に必要なさまざまなトレーニングについて情報やマーケットの情報、あるいはさまざまな国の輸出の仕方について情報も得ることができると述べました。プトゥ氏は海外フェアに参加するときっとインドネシアの産業者にはいい機会になることができます。フェアで自分の作品を紹介することができるだけでなく、最近の技術やマーケット状況の情報を得ることができるだろう。またフェアにも産業者は他の産業者を協力関係を作ることができます。現在ヨーロッパの化粧品、ホームデコレーション、モーションドライブ制御および自動化マーケット情報はすでにサイトに提供されました。さまざまな国の輸出仕方を理解すると、産業者は適切な判断をすることができます。産業省の産業アクセスと国際促進局長トニー・シナンベラ氏によると、2017年に政府はすでに16の海外フェアを参加させるサービスを提供しました。そして今年は15のフェアに参加する予定です。輸出目的の国と紹介される商品も様々です。例えば今年はフランスのシアル・パリス・フード・イノベーション・エキシビションフランスで食品を紹介したり、アメリカのソーシング・アット・マジック・ファッション・エキスポ、中国のヤーン・テクスティル・エキスポ・上海、そしてロシアのコレクション・プリメル・モスコ・ファッション・トレード・フェアでファッションを紹介したりします。産業省の記録によると、石油以外の産業は2017年に2016年より 13.94% 増加しました。この産業はインドネシアの産業の中で最高な収入を与えます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中央ジャワ州のチスル観光村をご紹介します。ブルブス地区は西ジャワ州のチルボン地区と直接隣接する中央ジャワ州の地区の一つです。ブルブス地区は訪れる数多くの興味深い観光スポットが有名で、その一つは 小さな観光村です。小さな村はブルブス地区でのユニークな観光スポットです。この村は中央ジャワ州のブルブスのクタング岸で位置しています。ブルブス地区は中央ジャワ州に位置していますが、小さな村の村人はスンダ語を使っています。この村はまた地元の祖先の習慣、文化、伝統を維持しています。チソル村は雨季の季節に非常に寒いです。それ以外に寒気の季節にクンバン山の斜面から風が吹いています。ブルブス住民はクンバン風と呼ばれています。この風はかなり涼しい風なので、玉ねぎと唐辛子の植え付けのために適切ところです。中央ジャワ州のブルブスのクタング岸でのチソルの観光は、駐車場、モスク、トイレ、宿泊施設などいくつかの施設とサービスを備えている自然観光です。チソル観光スポットは美しい景色があり、違った鑑賞を与えることができます。小さな観光スポットに行くために、あなたは自家用車や公共交通機関に使うことができます。自家用車を使っている場合はガイドとして Google マップを使用することができます。しかしバスなどの公共交通機関を使用する観光客はクタング岸での乗り換えてタクシーでチソル村まで乗ることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでお会いしましょう。
ワルナワルニー、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニーの時間です。今日のテーマはパビリオンワンダフルインドネシアが米国で賞を受賞しました。リスナーの皆さん、米国からのエキサイティングなニュースです。 Wonderful Indonesia のパビリオンは2017年2月18日から19日に米国で開催されたロスエンジェルス・トラベル・アドベンチャー・ショー2017で2つの賞を受賞しました。政府が設置したパビリオンは世界最高のダンス、最高のダンス、世界文化遺産センターと最高の文化的見解、最高の賞の文化的展示の2つの賞を受賞しました。インドネシアは中国、スペイン、パナマ、タイチ、エジプト、そして中東地域の国々からの拍手を受け、パビリオンワンダフルインドネシア内でパフォーマンスを行いました。この成果は世界の関心を浴びるインドネシアの能力を指し示しているので、 誇りに思います。リスナーの皆さん、パビリオンワンダフルインドネシアはレモングラス、ジンジャーと新鮮なレモンで作られたレンダンや飲み物など、インドネシアのざまざま地域に特有のざまざまな料理、飲食物を提供するためのホスピタリティを展示しています。インドネシアではバジドル、カホダンス、マスクダンス、チクリクダダットダンス、プレット、カニバル、バニュワンギなど、ざまざまな伝統的なダンスも展示されています。さらに、劇場公演では、インドネシアの素晴らしい宝剣の宝剣劇場、人々、文化、自然と題して、オール・エドマンダス、DP de Asta Bali Toe Ri Rudianto DP de Asta Jogja ga hapyo o okonaimashita. Subarashi Indonesia no Pavilion no Seiko niyotte米国の観光客がインドネシアに旅行したいと望むようになりました。インドネシアの5つの旅行代理店、米国の旅行代理店から3つ、シンガポール航空の航空会社の1つからなる合計9つの観光産業がインドネシアのざまざまな観光地への訪問のための予約を受けました。今年、インドネシア政府は昨年の目標の1200万人より多い1500万人の外国人観光客をターゲットにしています。そして、外国でのざまざまなプロモーション活動や定時間を通じて目標の達成を目指しています。そのうちの一つとして、インドネシアはイベントロスエンジェルスの旅と冒険ショー2017に参加しています。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、プラギナダのコーナーです。このプラギナダでは、インドネシアの音楽、伝統的な音楽から現代的な音楽までご紹介します。このエディションでは、歌手であり、重要国会議員でもあるデシ・ラタナサリをご紹介します。デシは、インドネシアの数々の民間テレビドラマでや、数々の映画に出演です。デシは、インドネシアの数々の民間テレビドラマでは数々の映画に出演です。それだけでなく、彼女が出演したテレビ CM もあります。西ジャワ州スカブミ出身の現在44歳になるデシ・ラタナサリは2000年代にアイドルとなりました。テンダビルはインドネシアのミュージックポップ世界でデシを夢にした曲です。それでは皆さん、はじめにテンダビルという曲を聴いてください。
Desi Ratnasari wa 14 年間のモデリン活動からキャリアを積み、その後音楽の世界にデビューしました。彼女はポップミュージック界で活動中にインドネシアでトップランキングのアルバムを作りました。リスナーの皆さん、デシ・ラトナサリの「サンパイ・ハティ」という曲を聴いてみましょう。
Kepada dirimu Semua ku serahkan untukmu Demi sayangku pada dirimu Ku rela berkorban untukmu Walau sekian lama aku harus menunggu Ku tetap menunggu dirimu Demi rasa sayang, rasa cintaku Yang tulus dari dalam hatiku Mimpi pun aku tak ingin jauh darimu Apalagi kalau sampai Lama-lamanya ku ingin dekat denganmu Aku ingin miliki dirimu Tapi kenyataan tak seindah mimpiku Jatuh lagi air mataku Kering jadi layu bunga cintaku Kau hancurkan harapanku Apa dikata semua telah terjadi Aku rela mungkin harus begini
Sore Dewa Minasang, Lembaran baru to yukyoku de pelangi nada o owarimas. Sugino pelangi nada de o aishimasho.
Thank you.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。